まあ、こんなまあ、ジョークといいますか、これはジョークなんですけれども、エジプトの、まあ、遺跡から、古い文字盤が発見出土してきました。まあ、何が書いてあるんだろうかと、まあ、学者たちが、一生懸命解読をした結果、近頃の若い者は全く頼りにならんと、行く末が心配だと。おそらく人類っていうのは太古の昔から繰り返し繰り返し次世代次の世代を憂いながら今日まで、まあ、こうして歴史を重ねてきたんだろうと思います。まあ、例えばなんかこうへんてこなファッションで身を飾り、スマホを片手でに持ってなんかこうろくでもない言葉を並べているような若い人たちを見ると、うん、本当に21世紀は大丈夫かなと、まあ、心配がないわけではありません。そしてまた思います。何度もこうやって歴史は繰り返してきたんだから、まあ、きっと多分、まあ、これで大丈夫なんだろうと。若い人たちに、まあ、何を求めるかと問われれば、まず何よりもこの日本の国を、まあ、しっかりと守って、まあ、できることならば戦争のない時代を、まあ、作ってくださいと、まあ、願うんだろうと思います。けれども実情は戦争のない時代などこれは作れないと、新しい不安も湧いてきます。全くの話、人類はこれまで戦争のない時代など一度も持ったことがありません。戦争は、まあ、この上なく忌まわしい出来事ではあるけれども、これまた罪を持った人間の、まあ、これは一つのもう文化のようなものになってしまっています。その影響は計り知れないものがある。あまたの悪い影響がこの地上からなくなっていくのは結構なことですけれども、やっぱり生き物として生物として生きていく闘争心、そして同胞愛、連帯感、ギリギリの責任感、ある意味では人類愛までもがモラルのさまざまな部分が欠損をすることで戦争に向かうということは、これは歴史的に十分にあり得ることです。オリンピックやワールドカップで世界の平和は決してこれは補えるものではありません。ある日ヨハネが天を仰ぎ見ていると、天の一角に門が開かれ、ラッパが響くような声が聞こえてきたと。ここに上がってきなさい。この後に起こることをあなたに示そうと。天の玉座が映り、巻物が七つの封印で閉じられていた。大勢の天使たちの歌声が聞こえる中で、子羊イエスが封印を一つ一つ開き始めていくと。特に第二番目の封印が開かれると、そこから赤い真っ赤な馬が現れ、乗っている者には地上の平和を奪って殺し合いをさせる力が与えられたと、ヨハネ黙示録の6章の3節4節に記されています。レジュメにはないと思いますが、子羊が第二の封印を解いたとき、私は第二の生き物が来なさいというのを聞いた。すると別の火のように赤い馬が出てきた。これに乗っている者は地上から平和を奪い取ることが許された。人々が互いに殺し合うようになるためであった。また彼に大きな剣が与えられた。戦争のないように祈るけれども、 そして戦争のない状態は至福ではあるけれども、戦争は決して止むことはないと、そう聖書は明言をしています。私たちはすでにこうした予言を この世界の歴史がどうなっていくか、未来歴史を委ねられた、予言者信仰者としてどんな、モラルを培っていくのか、憲法の第9条を持つ国民が終末の時代に生きようとしていくときに、この教会は難問を無視することは決してできないんだろうと思います。で、聖書が示す終末への信仰っていうのは何を意味するだろうか。これは終末とは世界のさまざまな忌まわしい歴史に一つの結論が出されるとき、それが終末です。世界に始めを与えた神は、当然世界の歴史に最後の結論を出す責任の所有者であると聖書は明言をしています。そしてこの結論への方向づけは、キリストの十字架によって一つの大きな突破口がすでに私たち教会に与えられています。終末における、特に黙示録の中におけるキリストの姿に注目をしたいんですけれども、その前に、これは終末というのは忌まわしい出来事というよりも、私たちにとってはむしろ救いの完成の時でありますから、天の父なる神様もまた力と栄光を帯び、仰がれる存在として黙示録の中では登場してきます。天の父なる神は次のように賛美されています。それが黙示録の4章11節ですけれども、レジュメの1番、主よ、これは御使いたちが賛美しています。主よ、我らの神よ、あなたは栄光と誉れと力とを受けるのにふさわしい方です。あなたは万物を創造し、あなたの御心のゆえに万物は存在し、また創造されたのですから。創世記一章一節に、はじめに神が天と地を創造されたと、力と栄光に満ちた偉大な全能の神、天地創造の神が賛美されている。ところが、ヨハネの黙示録の賛美の声は次第に、次のような形に、偉大な全能の地なる神からキリストを称える賛美へと黙示録は変化をしていきます。それが5章12節13節レジュメ1番ですが、彼らは大声で言った。ほふられた子羊は力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方です。また私は天と地と地の下と海の上のあらゆる作られたもの、およびその中にある生き物がこういうのを聞いた。御座に座る方と、これは父なる神ですね、御座に座る方と子羊とに、賛美と誉れと栄光と力が永遠にあるように。13節に、御座に座る方と子羊とにとあるが、御座に座る方っていうのは栄光の、天地創造の神ですけれども、ここではその栄光の神と並んで子羊として登場するキリストが、同じようにここでは賛美の対象とされています。子羊っていうのは、最も迷いやすい弱い動物といいますか、最も栄光や権力などとは程遠い子羊は、柔和な存在である、 ところが子羊イエスが御座に座る方、全能の神と一緒にここでは栄光と権力とが着せられているというよりも、もうこれはもう賛美の中心はもはや子羊イエスの方に移行し、もう移り変わっていると。5章12節、彼らは大声で言った。ほふられた子羊は、力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方です。もうここではもう子羊だけが賛美されている。しかもその子羊は、ほふられていると書いてあります。5章12、ほふられた子羊である。そんなもう権力や栄光から最も遠い存在、子羊が、しかもほふられて殺されているわけですから、これほど見た目に頼りないものはないけれども、聖書の説く救いはほふられたキリストの中にこそ隠されているとして、このほふられたキリストに究極の栄光を捧げている。十字架上でほふられた子羊キリスト。人間の救いはもうどこに落ちているかわからない。救いは権力や栄光の中にあるのではない。栄光や権力などとは何かこう程遠い場所に落ちていた。ほふられた子羊。私がまあ子供の頃、毎週通っていた教会では、授業をやってたんですけれども、ものすごい大規模な養鶏場を、もう40年も昔ですけれども経営していた、収益事業ですかね、教会でした。礼拝後の昼食ではみんなで交わりをするんですけれども、必ずもう熱々の美味しい卵焼きと豪華な鶏ももが毎週食卓に現れました。私たちも教会の婦人たちが料理しますけれども、そこでは教会の婦人たちが生きた鶏をこうさばくわけですね。もう暴れる鶏の首をもう切り落として、こんなクリスチャンいるのかなと思ったんですけども、熱湯をかけて羽をむしって、もういくつも皿を並べてこう、裂いていくわけです。もう慣れちゃってるわけですね。砂肝に、包丁の先が触れるようなものなら大変です。もう肉全部が臭くなって台無しになるそうです。良い肉、悪い肉、皮、内臓などが、それぞれの、皿に襟分けられていく。動物を殺すのはかわいそうだという、考えもありますけれども、というのであれば、その人はもう菜食主義で、マグロも、すき焼きも、食べないんだろうかと思いますけれども、私たちがこう食べて生きていくという行為、食べるという行為は、これはもうどのみち大変残酷なものであって、私たちは今の自分の存在というものが、さまざまな残酷であるとか犠牲の上に今の自分が存在をしていると、そのことは深く自覚すべきだろうと思います。この日本社会の機能的な安全は、化石エネルギーを膨大に使うことで、この日本の社会は成り立っています。IT 社会の機能を円滑に保つためには、上質でもう安定した、電気の供給というものが絶対条件ですけれども、そういう贅沢は地球上の中で貧しい国々もあって、貧しい国々がそれだけのエネルギーを使える技術も力も持たないという冷酷な 現実の上に私たち、先進諸国の、日本の国も成り立っています。以前雑誌で読んだんですけども、中国が豊かになったと。10億人の胃袋に飽食の時代が到来すると、これ世界は食料危機に直面するのではないだろうかと。誰かが十分に食べれば、誰かは食べることができなくなる。十分に食べることのできない国があって、初めていろんなこう資源や食料は望むだけ私たち日本の手元にやってくると。自分の存在がさまざまな残酷やある意味で犠牲の上に今の自分が成り立ち立っていると。イザヤは送られた子羊キリストの受難を予言して次のように記し、キリストの受難の上に未来の人類の未来があるとイザヤは予言していました。イザヤ書53章のレジュメの2番、53章7節、彼は痛めつけられた、彼は苦しんだが口を開かない、ほふり場に引かれていく羊のように。52章2節3節では、彼には私たちが見とれるような姿もなく輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。子羊イエスが、ほふられる十字架の予言ですが、キリストのこのほふられた子羊の受難の犠牲の上に人類の未来があるだろうと。十字架刑っていうのは人々が考えているように決してこれはリンチではありません。法的な手続きをきちんと踏んだ合法的な処刑ですが、そこには特別な意味が秘められて隠されていました。それは罪のない者が罪ある者の身代わりとなり、処刑される、スケープゴートであった。自分の存在が、あの残酷なキリストの犠牲の上に成り立っていると。そう信じることこそ、信仰というのはそれを信じることしかないわけですね。あの残酷な犠牲の上に成り立っている。十字架刑を考案したのは、これはフェニキア人たちだと言われています。フェニキア人という人たちは残酷で、数々の処刑方法を考案した民族なんですけども、どれもこれも罪人たちはあっけなく死んでいくと。いや、もっと長く残酷に罰するのでなければ、なかなかこれは犯罪の抑止力にはならない。こうして誕生したのが十字架刑だった。その苦しみはもう想像を絶しますし、思い描くことさえこれは恐ろしいことです。仏教も、釈迦の死を聖なるものの象徴としていますけれども、同じ死であっても釈迦の臨終と イエスの最後では、これは何たる大きな違い、隔たりがあることだろうかと。釈迦は、これは安らかな死を遂げてるんです、ね。大往生を遂げるっていう、まあ、あの言葉ですけども、そこには、苦しみもない、残酷さもない、戦慄も、衝撃もない。一方、イエスの十字架の死、死の瞬間、大きな地震が起こり、神殿の垂れ幕がもう真っ二つに裂けて、周りの人々をおののかせたと。イエスはもう恐ろしいほどの戦慄をもって、十字架の死はもう人々の魂を揺るがした。ああ、自分の存在がキリストの犠牲の上に成り立っている。自分の存在が、まあ、様々な犠牲の上に成り立っているのは本当なんですけれども、それとともにやっぱりそんな自分の存在を少しでも自分自身を意味のある存在と思いたい、まあ、そんな気分はこれは誰にでもあるわけですけれども、詩編の103編の15節16節にレジュメの3番、人の火は草のよう、野の花のように咲く、風がそこを過ぎるとそれはもはやない、その場所すらそれを知らないと歌われています。人間の存在は、まあ、束の間に咲く、まあ、野の花のようであると言ってますけれど もう強い風が吹けば花は散って、まあ、一体どこに咲いていたのか、まあ、その場所すら分からなくなるではないか、まあ、確かに私たちは束の間の人生を生きていたりします。束の間の自分の存在を少しでも意味のあるものと思いたい、そんな気分は誰にでもあると、まあ、自分は生きてきて何かを残したんだと訴えたい心も誰にでもこれはあるだろうと、まあ、私の好きな言葉に、これは御言葉ではありませんけど、あとは野となれ山となれと、まあ、別に投げやりな気持ちではないんですけども、結局人間は誰でもいずれは後もとどめず、まあ、この世から消えていく運命を持っている。強い風が吹けば花は散り、一体どこに咲いていたのか、その場所すらわからなくなる。あとは野となれ山となれ、日本的なこの表現の背後に、まあ、私はこの詩編の言葉を思っているわけですけれども、人の火は草のよう、野の花のように咲く、風がそこを過ぎるとそれはもはやない、その場所すらそれを知らない。人間はもう誰でも束の間の人生を生きていて、そして考えてみると、まあ、私たちはこうして、まあ、何のこうご縁があってか、縁があってか、同じ時代の地球に、まあ、こうして生まれ合わせたと。そしてもう何億人もの人間の中から、なんかこの目黒の地で、この教会で互いに知り合い、救いも得たと。まあ、迷惑をかけることもあったけれども、困っている時にはいろいろ手助けもしたと。そのようなことができたということだけで、それは一つの、まあ、奇跡だったし、 神秘であり、やはり私たちはどこかで支え合い、そして助け合う、こう神の家族であったし、人の救いとかこう助けはやはりこうどこに落ちているかわからない。黙食の世界では権力からや栄光から最も遠い存在、子羊、しかもほふられているわけですから、これほど見た目には頼りないものはない。だが聖書はほふられた子羊の中にこそ救いが隠されている。やはり人間の救いはいろいろ探すけれども、もうどこに落ちているかわからない。人間は誰でもいずれは後もとどめず、この世から消える運命を背負っている。強い風は当然吹いてくる。花は散る。そうすれば一体どこに咲いていたのか、その場所すらもわからなくなる。風とともに去りぬ。けれども、風とともに去ってそれでおしまいではない。詩篇103篇の作者はもう少し先を見ていた。103篇の19節を見ますと、103篇の19節、レジュメの3番、主は天にその玉座を固く立て、その王国はすべてをすべ納めると。詩篇103篇の作者は束の間の人生から永遠の命の悲願へと向かって、地上の友綱を解き、天の玉座に、王座に思いを馳せていると。そして天国の幕屋の帳を掲げて御国に入り、静かに自分は主の身元に座ろうと、この作者はそのところまで意図をしているわけです。そして御国ではほふられた子羊が賛美されていた。人間の救いはどこに落ちているかわからない。聖書の言葉は、どこを一つとして捨てがたいんですけれども、なんて言いますか、私の内面に対する比重の度合いを測れば、心にしみる箇所が結構多いのが、伝道者の書がそうかなと思います。伝道者の書のレジュメの4番ですけれども、1章2節では、空の空、伝道者は言う、空の空、すべては空で始まり、結構前編、人生に対する虚しさで、伝道者の書は満ちている。けれどもそこには、何か絶望を見つめた者にだけ許された、透明な、根強い希望があるのも確かです。この著者は、あらゆることを望み求めたけれども、それらがすべて儚いものだったと感じていた。人間には持って生まれた、素質、気質があって、自分はもっとこうなりたい、ああなりたい、それを変えたり乗り越えたりすることはこれはできないと伝道者の書は言っています。人間は賢くなることを望むが、賢くなれば苦しみも増えたと言っています。あらゆる富も権力も風のようなものであった。しかも運命は不当であった。どのような偉大な業績を この地上に残した人間であっても必ず忘れ去られていくと。人間は自分の意思によって何かをなそうとはするけれども、すべてのものには時というものがあり、神がそれをすべ納め、人は決して神の時を知らない。しかも正義は必ずしも行われず、強い者や賢い者が勝つわけでもない。もうそういうことがずっと書いてあるわけですね。伝道者の書ですけれども、この冷静な人生の観察者の言葉を読んでいると、なんか人間に救いがあるのかなと思えてくるんですけれども、けれども意外にもこの絶望的な人物が私たちに繰り返し繰り返し、だからこう生きなさいと一つの進める生き方があるわけです、ね、だからこそ人生を楽しむことを心がけよう。例えば5章の18節、レジュメの4番、見よ、私が良いと見たこと、好ましいことは、神がその人に許される命の日数の間、日の下で骨折るすべてのロークのうちに幸せを見つけて食べたり飲んだりすることだ。これが人の受ける分なのだと。この著者はこれを繰り返し訴えるわけです。8章15節。日の下では食べて飲んで楽しむより他に人にとって良いことはない。9章7節もそうです。さあ喜んであなたのパンを食べ、豊かにあなたのブドウ酒を飲め。神はすでにあなたの行いを喜んでおられる。9章9節。日の下であなたに与えられた虚しい一生の間に、あなたの愛する妻と生活を楽しむがよい。それが生きている間に、日の下であなたがする労苦によるあなたの受ける分である。9章9節。虚しい一生の間に妻と生活を楽しむがよい。このことを繰り返し進めるわけですね。石川啄木の歌に、周りの人たちが自分よりも出世をしていく、自分よりもどんどんどんどん偉くなっていく、そんな日に自分はお花屋さんに行って花を買ってきて、花を眺めて妻と親しむと。啄木は歌ってますけれども、人生は何もピラミッドの高みに登ることだけが素晴らしいわけではない。伝道者の書はむしろそれは虚しかったと終始言うわけですね。つかの間の人生を、一番身近な心を許し合った人と一緒に花を眺めて喜んだり、9章の7節、喜んであなたのパンを食べ、愉快にあなたのブドウ酒を飲め。心を許し合った大切な人と一緒に笑って喜んで暮らすことができなければ、これは私たちは生きている意味はだいぶ小さくなってしまいます。こうした生き方は決して甘やかしではありません。 伝道者の書はもう冒頭で結局空の空、すべては空なんだと。この虚しさに満ちた人生の中に私たちは生かされて、もう発狂もせずに自分を保っていくためにはそれだけの心理的なバランスを取る必要があると。喜んであなたのパンを食べ、愉快にあなたのブドウ酒を飲めと。人間の救いは、これはもうどこに落ちているかわからない。黙示録の5章12節、贈られた子羊と。人間の救いは栄光や権力などとはほど遠い場所に私たちの救いが落ちていたと。一言お祈りしたいと思います。神様、人の日は草のよう、野の花のように咲く。風がそこを過ぎるとそれはもはやない。その場所すらそれを知らないと。神様、本当にそのようなものですけれども、詩篇の記者はその虚しさだけを見ていたわけではなく、やがて自分は天の御国の帳を掲げ、やがて自分は主の身元に御国において座ると、確かなまた希望といいますか、また確信も抱いておりました。伝道者の書も、空の空、すべては空であるけれども、本当にあなたの一番大切な身近な人と共にこの虚しい人生の中において一緒に喜ぶことができなければ、生きている意味は本当に小さいぞと警告を与え、本当に聖書を読んでいると私たちの救いはどこに落ちているかわからない。そして聖書全編が私たちの救いに対するまたメッセージで満ちていることを覚えながら、どうぞ私たちの日々の生活、そして楽なものではないかもしれませんけれども、救いはまたどこに落ちているかわかりませんから、それをしっかりと探し、まかれた御言葉の種を育てながら、何倍にもにでも収穫をしていくことができるように導いてくださいますようにお願いいたします。尊い主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。